まります。ハッシュタグ今さらビューティー部は、長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと WWD ジャパンビューティー担当の私沼と和田が、美容業界の今さら聞けない話や最新の売り場製品情報をお届けします。初回ということで簡単な自己紹介をそれぞれさせていただきます。まずは湯桁さん、お願いいたします。
はい、こんにちは、はじめまして、湯桁瑞穂と申します。私はですね、新卒で、流通の出身でして、で、新卒で今の、伊勢丹三越に入社したんですが、最初ですね、婦人食雑貨というデパートの1階 の、 フロア の、 担当になりました。で、1階というと、例えば靴下とかハンカチとか傘とか、そういった雑貨と、あと化粧品があるという定石ではありますけれども、そういった中で、化粧品、もともとはちょっと化粧品業界にも就職したかったっていうところもあったんですけれども、そこで化粧品とも縁が切れずというところで、最終的には化粧品フロアのバイヤーを経験をして、いろいろあって現在に至っております。今ですと毎月1回、ビューティーインサイトというコラムをいただいてまして、普段なんていうか、ビューティー の、 メディアとはまた少し違う切り口ですね、毎月毎月ビューティーの記事の中から2つの記事をピックアップをして、ちょっとビジネスの視点からコラムを書かせていただいております。
ありがとうございます。今は何をされているかというところで、
そうです、すいません、箱花だけになっちゃいます、今はですね、ユジェットという会社の代表をしていまして、主には化粧品 の、 会社さんと、あと商業施設などの、なんと言いますか、営業の担当方の方々と一緒に、いわゆるコンサルティング、アドバイス業務をしております。例えば化粧品のブランドさんですと、いろんなフェーズがあると思うんですが、例えば新製品を作るので、どういう方向性に持っていこう、製品作りというよりは、その作ったものをどんな方にどう伝えていくかっていうところを含めて、流通の組み立てをさせていただいたり、あとその作った製品をどういう場所で売っていくと一番伝わりやすいかなっていう、ちょっと営業開拓みたいな部分であったり、あとショップをお持ちのところでしたら、そこの施設の中ですとか、そこの環境に合わせてどんな、プロモーションだとか、あと販売の手法を取っていこうかというような、そういった、コンサルティングを、やらせていただいています。
ありがとうございます。そしたら、我々の紹介というところで、私は、沼理子という名前でして、新卒で出版社に入りまして、飲食の経営の業界誌の編集をしていました。でそこで2年ほど勤めて、2024年の4月インファスパブリケーションズに入社しまして、WWD ジャパンの編集をしていて、今は、主にビューティーの担当ということで、国内の化粧品メーカーのだったり、ヘアケアとかサロンのことを取材しております。よろしくお願いします。和田さん、
はい、2023年に新卒で入社した和田美代と申します。マーケティング部を経て、24年4月から WWD ジャパン編集部で働いています。主に外資ビューティーを担当していて、あとは米国版 WWD の翻訳もしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、和田さんは、先ほどのビューティーインサイトのコラムの担当もしてくださっているので、締め切りを、ギリギリになりながら、こういつも、ご迷惑をおかけしている感じですね。いつもありがとうございます。
そういうご関係というところで、私と湯桁さんは今日実は初めましてってところではあるんですが、
でもいつも紙面では拝見してます。
こちらこそという感じでございます。で、私と和田さんはちょうど本当1年ぐらいしかまだ経ってないということで、結構まだまだ分かんないところもたくさんありつつも、本当にすごい知識のある方とか現場の方に取材してるっていう状況で、
そうなんですよね。やはり WWD さんは本当にこう業界誌、本当に
そうなんですよね、
業界の中の方が生む、媒体さんですので、例えば化粧品メーカーの、ブランドのこう新商品発表会とかでよく、お目にかかりますけれど、そのビューティーのいわゆるメディアさんとまた違う視点で取材をなさってますよね。そのブランドのこう背景は何なのかとか、あと今このタイミングで、この製品の発売に踏み切った背景は何かとか、そういった部分をいつも深掘りしてらして、
そうですね、消費者としてはもちろん化粧品のことを 買ったりとかしていたので、はい、あのいわゆるアイメイクとかそういう本当にあの初歩的とか柔らかいところは分かってるんですが、
いつどこから何出るかみたいな
話ですよね。表側のところは分かるんですけど、はい、その裏側を取材するっていうのが我々の仕事でして、まだまだちょっと勉強中なところで、はい、っていうところで今回あの湯桁さんに教えていただくというところでポッドキャストをスタートいたしました。
ありがとうございます。
であ の春っていうところで、あのいろんな方が美容業界にまた入られるっていうところで、はい、そういう人たちの参考になればいいなと思っております。はい、で早速ですが第1回のテーマとして、はい、百貨店の化粧品売り場はなぜ1階にあることが多いのというところをテーマにしました。
はい、確かにこう今、まあ、百貨店、はい、お店自体も減ってるところももちろんあるんですけど、はい、あのフロア構成が本当になんていうか個性豊かになってきたので、はい、以前ほど1階なきゃいけないというほどではなくなってきてるとは思うんです。はい、ただそもそものところを、はい、あの抑えておいていただくと、もともと私もちょっとねあの当たり前のように1階にいたので、は
い、
調べてはみたんですけれど、もともとは日本というやは、はい、あの海外のいわゆるデパートメントストアがモデルになっているようなんです。
海外から来た文化というか、
はい、そうですね、はい、で古くはあのロンドンのセルフリッジという、はい、まあ、今もねやっぱり本当に老舗であり、はい、大きい百貨店ではありますけれども、うん、はい、そちらから始まったと言われているようです。あ、へー、はい、で、はい、まあ、デパートメントストアって名前がもともと部署ごとに分かれたフロアの集合体みたいなニュアンスではあるんですけれど、はい、まあ、そういった中では、デパートの1階って一番お客様が入ってくる玄関口になるところですよね。で、はい、ただやはり昔も今も百貨店ってちょっとこう高いものを集めて売ってるっていう場所ではありましたから、はい、いきなり入って高いものが並んでいるのもどうかっていうところもあって、はい、まあ、やっぱり今はだいぶ変わってきますけど、以前はその女性の方がメインのお店っていうのは長い間続いてきたものではあるので、はい、まあ、そういった女性の方が手に取りやすい、まあ、それこそ、化粧品もそうですし、はい、あと、まあ、靴下っていうとあれかもしれないんですけど、はい、あの洋服とかに比べたら少し手に取りやすい価格のものを集めたっていうところが始まりだったようです。
はい、その中に化粧品が含まれてた。
そうですね、はい、特に化粧品はやはりこう色とりどりとか、あとパッケージが綺麗とか、はいはい、あとヨーロッパですよね、どうしてもこうフレグランスが強かったりもするので、あ、まあ、そういったこうきらびやかさが出せるっていうところも演出の一環として1階に置きやすかったということもあるようです。
いろんな理由から1階にある。
そうなんですね。
そうですね、あとはもう一個ちょっと、まあ、別の実用的な事情があったというか、はいはい、やはりヨーロッパはどうしてもこうフレグランスの強い国でもありますよね。はい、でそういった中ではもちろんその化粧品フロア中のフレグランスっていうのを切っても切れない、ひょっとしたら今の日本の百貨店以上に重要な存在になってると思うんですが、はい、そこの香りがどうしてもね、
はい、
はいはい、あのこもりがちっていうところもあって、はい、で百貨店ですと一応外に一番つながってる部分でもありますので、まあ、ちょっと香りを逃がすっていう意味もどうやらあったみたいです。
は
い、
なるほど。
やっぱじゃ上の階の方にあると、はい、フレグランスのテストをした時とかにこう、はい、いろんな階に香りが流れ てしまうってことです
か。はい、もう上階下の階に行って、まあ、かなりねちょっとこうやめてくれ、
お客様の
移動とか、はい、そうですね、つけたお客さんもまた上下に移動したりということを考えると、多分今以上に割ときつくなってたんじゃないかなという気はします。あと日本ですとまたちょっと特殊な事情があるというか、はい、あのデパ地下がね、あのやっぱり大きい文化の一つでもありますよね。あ、はい、であのここに関してはなんていうかお店の立地によっても全然違うと思うんですけれども、はい、あの特に電鉄系の百貨店さんなんかですと、はい、あの地下にまず駅を通して、はい、そこに一番こうお弁当だとか食品の売り場を設ける、そこも集客に下げるっていうところもあったので、はい、ちょっと日本ではあのデパ地下と、1階の化粧品のちょっとこう匂いがこうお互いこういかに上げないかとかいかに下げないかみたいな部分の事情はあるということはちょっと私も経験上よく、はい、ちょっと聞いているところではあります。あとはその配置ですよね、やっぱり売り場の配置がその、はい、香りを扱うものが例えばエスカレーターのそばにあったりすると、まあ、やはりちょっとあの香りが上りやすいっていうことですとか、 あと逆に匂いの強いようなその場で調理する惣菜系のものがあると、はい、まあ、やっぱりもうどうしようもない形になりますので、はい、そこはもしかしたらいろんな百貨店とか商業施設見ていただく中で、あ、ここはどうだっけっていうのをちょっとなんか見ていただく機会になるかもしれないですね。
これから百貨店見るときは、はい、確かにフレグランスはどこにあるかとか、そういうのも注目 目できそうです。
確かに。そうですね。
エスカレーター近く付近はこういったブランドが多いんだな、うん、みたいな、
はい、
特徴もつかめる感じですね。
と思います。
なるほど。もうちょっと話に出たんですけど、はい、1階がもともとベースとして、はい、常識的にあったところを結構多層階違うところの百貨店も増えているっていうところで、
はい、
と阪急の梅田さんとか、はい、渋谷スクランブルスクエアも6階にある。
あ、そうですね。はい、
はい、西武もリニューアルで3階に移すっていうところとかもあって、はいはい、これはなぜかなっていうところが気になるんですが、
はいはい、そうですね。まず化粧品売り場の多層化のきっかけになったのって、はい、やはりその2012年の梅田阪急の改装あたりからかなという気はしています。
なるほど、
はい、でただそこに関しては立地もありますし、あとそのなんというか百貨店自体の役割という、百貨店のその各フロアの役割っていうところも大きかったのかなと思っています。で、特に梅田駅っていうのはちょっとだいぶ複雑な構造をしているのはご存知だと思うんですが、地下街が非常に広い、であとは1階の部分ももちろん地上のトラフィックも存在します、はい、であと2階の部分も駅からの直結の部分もあったりするので、すごくなんかいろんなところに間口があるんですよね、はい、でそういう中では2階が今化粧品のメインフロアになっているかと思うんですけれども、はい、1個玄関口としてはとても大事な場所になっているとも言えます。で、ただそこと今現在大きく違うのは、はい、それぞれのフロアごとに、そこに見合うというか、そこと、合うそのブランドを配置している、ブランドの化粧品のカウンターを配置しているというところが、他の立地に合わせての配置を変えたというところと大きな違いだと思います、はい、というのはなぜかというと、はい、まあ、今に始まったことではないんですが、はい、百貨店のブランドだとかラインナップって本当にどんどん増えてきていますよね。まあ、例えば今までのそのスキンケアのブランドとか、はい、あとメイクが強いブランドだけではなくって、はい、まあ、例えばそうですね、ちょっとメイクだけをやるブランドであったりとか、はい、あと現在ですとちょっとこうサステナビリティに配慮したような、はい、まあ、全く新しい第三のなんて方向性があったりとか、はい、かなりブランドのやり方が多様している部分があると思います、
はい、
でそこにいち早く対応する形で、まあ、例えばヤングのファッションのフロアですとディオールバックステージとか、はい、ちょっとこうファッションに近しい部分のブランドを集積をして、はい、でこれまでその化粧品売り場ですっていうところだけでは来なかったお客様にきちんと出会える場を作ってもらおうという配慮があったんじゃないかなと思っているところなんですよね。でどうしても化粧品売り場って昔も今もすごく寄りづらいところではあるんですよ。でどうですか、なんていうかこのお仕事を始められる前にこうちょっとなんか化粧品買いに行こうかなっていう時にカウンターってちょっとどうでした、ハードル高いとか思ってらした。
確かに、なんか実際にこれを買うぞっていうのがないとなかなか行きづらくて、こう試すにも何だろう、一通り見たいとかよりももう目的外みたいな時じゃないとちょっと行きづらかったなっていう印象
は
あります
ね。
やっぱり見ていると案内してくださるので緊張、ちょっと本当に学生の時はちょっと緊張するというか、
そうですよね。
そういうドラクエバラエティのセルフの場所とはまた違う、
どうぞおかけくださいみたいな、その優しさがちょっとこう怖いみたいな、
どうしようかなって慣れないところとかはあったので、はい、
そうですね、
そういう時は、はいはい、そういうな印象でした、
はいはい、やはりその化粧品売り場って昔も今もだいぶ特殊な場所ではあると思うんです。
はい、
で今は特にちょっとこうある意味発信基地になっちゃってる部分もあったりして、観光客の方も多いですし、まあ、それこそ本当コスメ好きの方がこうじゃないといけないみたいなこう感じもあると思うんですね。でそうなってしまうとやはりかなりなんというか回遊がしづらくなってきている事実もあると思います。はい、でそういう意味ではやはり他のファッションのフロアのお客様にもきちんとこうそこに見合ったブランドと出会ってほしいとか、そういった化粧品のブランドの新しいこう目的というか新しい役割みたいなことを期待されている部分も大きいと思うんですね。そういう意味ではファッションだけではなくて、まあ、ちょっとラグジュアリーな部分のフロアにはそういったお客様に対応するようなブランドを集めて集積を作られていたりとか、あと そうですね、あのグリーンの部分ですね、あちらのフロアも、はい、もともとのいわゆるオーガニックナチュラルコスメだけではなくって、はい、まずこうロエベの新しいこう方向性のあるちょっとサステナビリティを強調するようなショップを中核に据えた上で、いろんな例えばバウムだったりとか、はい、他のオーガニックコスメの集積を作って、でその他の、まあ、もうちょっとこうサステナビリティに関する小さい活動だったりクリエーションをやってる方々の、イベントスペースとかポップアップを集めるっていう部分があったりして、はい、まあ、ある意味こうブランドとあとフロアのコンセプトと、はい、そこにどんなお客様を集めたいかっていう部分で、うん、うまくブランドをこう分散して配置されているなというのがよく伝わるなと思いますね。
今までもそういう例えばファッションフロアにビューティーのブランドを置くみたいなことはあったんですかね、は
い、あんまりなかったんじゃないかなと思います。過去には新しい取り組みですね。あとそのやってやめちゃうみたいなこともあったなと記憶はしてるんですけれども、やはりうまくこう、はい、あの機能が引き出せなかったというか、ただまあ今はねだいぶ百貨店以外にも商業施設の中でも化粧品フロアっていうフロアじゃなくても、はい、まあ、ルミネとか行っていただくとバラバラにあの化粧品のショップが配置されてるなんてこともあったりしますよね。そういう意味では昔ほどこう固めなくてもいいっていう部分もありますし、あとは それぞれのブランドさん化粧品ブランドさんにとっても、はい、あのどちらかというと新しいお客様と出会いたいっていうのがすごく命題になってきてる部分があるんですよね。そういう意味ではやっぱりあのフロアを飛び出して何ができるかっていうところが百貨店も期待したいしブランド側も期待したいしっていうところの、まあ、ウィンウィンになってるのかなっていう気はしますね、はい、
なるほどです。今後も1階に化粧品フロアを出すっていうのが、はい、あのメインの傾向になっていくんですかね、
う
ん、
おそらくはそれはあのここしばらくはこのままかなと思います。
なんかっていうのは西武池袋のリニューアルでは、あの3階に移すみたいなことが結構話題になってたかなと思うんですけど、
はいはい、で池袋の場合もやはり、うん、あの鉄道との兼ね合いもねあると思うんですよね。すでにもう線路が通っちゃってて、はい、ターミナルがそこに入っちゃってるっていう中でいうと、うん、あのどうしてもこうあの百貨店自体の構造をどうするかっていう部分で差がに上げてるっていうところもあるかなとは思います。でそういう、こう特殊事情でもないと、あと全館建て替えみたいなことでもないとなかなかフロアの構成を大胆に変えるっていうことはしづらいっていう事情もあるんですよね。で、まあ、そういう中で言うと、まあ、なんというか百貨店の構造をあのフロア構成自体は大きくは変わってこないだろうとは思います。でただ、まあ、そのままでいいかっていうのもやはり疑問ではあるんですよね。っていうのはなぜかというと、やはり百貨店って今、はい、ポップアップもかなり積極的にやってらっしゃると思うんですよ、はい、
多いですね、
はい、でそれはあの既存のいわゆるデパコスのブランドさんだけではなくて、はい、そうなると、まあ、どこでも、まあ、並びは同じになっちゃうと思うんですよ、うん、でやはり、はい、であとそのお店ならではの新鮮味を出すために、うん、あの新進のブランドさんとか伸びているところ、うん、あとフォロワーさんが多いところをこう持ってくると、うん、そこのファン味みたいなことができるので、うん、例えばクリエイターの方がポップアップで来ますよっていうと、うん、フォロワーさんがどうしてもそこに来ますよね、
はい、
でついでになんか買ってきてくれない買ってってくれないかなみたいな期待もあったりするもんですから、うん、まあ、そういう中でいうともちろん百貨店のプロモーションスペースは大事かもしれません。でただ先ほど あの話と近いかもしれませんけど、あのファッションと親和性の高いブランドさんも少なからずいますので、まあ、そういうところにポップアップの場所を近接に設けるっていうところで新しい買い回りを期待するっていう試みも多少はあのいろんな、まあ、ちょこちょこは参見できますね。
確かに韓国コスメとかは結構もうアクセサリーとして使えるコスメみたいな。
そうですね、
チャームコスメ、
はいはい、まさにねよく特集なさってますけど、はい、ああいう持ってることを見せたいみたいなものだとちょっとアクセサリーとあのコスメティックの近しいものっていうのもだんだん生まれつつあると思うんです。はい、そういう意味ではもしかしたらですけど、そのあんまりカウンセリングをしなくても、例えばこれかわいいとかこの色流行ってるねっていう化粧品の買い方も今あると思うんです。でただあのやはり化粧品あのデパートのカウンターで化粧品を買う意味っていうのが、まあ、それぞれ自分の肌の手についてとか、はい、あと自分に合ったものを選びたいっていうことに対して、ただ棚に並んでるものを自力で選んで買うっていうよりも、はい、その方に合ったカウンセリングをしていただくとか、
はい、
あとあのカウンセリングを通して自分の肌についてとか自分はこういうものが似合うんだなっていうことを知っていただく、そういう付加価値を得てもらうっていうのも、はい、実はまあデパコスがなぜ高いか、なぜ人件費とか、はい、ああいう場所を取って、はい、あんな素敵なものを作っているのかっていう理由の一つにもなる ので、はい、まあ、そこはね、あの大きくはなくせない、もちろんそこをなくしちゃいけない部分だとも思うんです。ですから、まあよく多様性とか選択肢を広げるとか言っちゃうのは簡単なんですけど、はい、まあ、やはり化粧品のあり方がどんどんこうまた多様化していく中では、まあ、百貨店もそこに乗っかっていくってあり方もあるだろうなとは思ってますね。もともとなぜあのそこに、はい、あのまあ、デパートの中にそのカウンセリングが必要な化粧品のブランドがあり続けられるのかということと、はい、同時にやはり新しいいろんなタイプ の, その化粧品のブランドとかブランドの作り方を持っているところも入ってきてはいるので、はい、まあ、そこを丸々もちろん入れないっていうことではなくって、はい、まあ、そこと共存しながら、もしかしたらあのもともと出店をされているいわゆるデパコスブランドとの、まあ、親和性ではないかもしれませんが、何かいいシナジーだとか、
ね、
はい、あと、まあ、既存のブランドの方々もいや負けてられないぞとか、こういうやり方あるんじゃないかなっていう、そこを知るきっかけにもなってるんじゃないかなっていうところもちょっと個人的には期待したいですね。
なるほど。確かに各百貨店の化粧品売り場って、はい、どこも似たような感じにあの思うんですけれど、うんうん、はい、どうやって差別化を図っているんですか？
そうですね、あのいいご質問ですね。と、はい、いうのはやはりあの今のままではというか、あの百貨店で基本的に扱われているデパコスブランドっていうのは、うんうん、まあ、あのかなりグローバルなあのグループ企業 の, あの傘下にあるブランドで固められているっていうのは事実ではありますよね、うんうん、ただそういう中でも、まあ、例えば新しいフロアを作ってそこにあのスキンケアの部分をあのちょっとこう移設するとか、そういった部分でそのお店のそこのお店に来られるお客様のまあ何でしょうね、こう要望であったり、これからこう百貨店としてやっていきたい方向性であったり、お付き合いしたいお客様だったりとか、そこに合わせてフローパロンを設けて、そこに合わせた化粧品売り方の形を提案していくっていうところがあの各あのまあ、各百貨店の売り場の方向性の違いになって現れてきているんじゃないかなと思っています。まあ、今3フロア制になってますね、はい、あの伊勢丹新宿店に関しても、はい、我々はコロナのちょうど間あたりで、はい、フロア数が増えてましたけど、はい、2階にあの、ね、あの一部のスキンケアブランドをこう上げた形になりますけれども、はいはい、まあ、あのあたりでやはりあのインバウンドの方が非常に増えたっていうこともあって、はい、まあ、これまでそうですね、私があのいた頃もあのそうでしたけれども、うん、コロナのあたりで大改装が入るより前って40年間、うん、なんというかあの柱周りとその周辺の、はい、フロアで、化粧品売ってきていたっていう、はい、あの歴史があったんですけれど、はい、まあ、なかなかそこからフロアを広げるのって、まあ、どうしても他のフロアの他の部分との兼ね合いもあって難しかったところではあったんですよ、うん、ただ、まあ、例えばフレグランスをちょっと若干1階の正面入り口の方にこう流してみたりとか、さまざまなことをやりつつではあったんですが、もうただやはりこうメイクアップを求めて来るお客様をどう、まあ、裁くかという言い方は悪いですけども、どうこう対応するかという中では、しっかりなんというか少しラグジュアリーなスキンケアをカウンセリングを受けて買いたいという方のご要望にお答えしているとは到底言えない状況ではありました。でそういった部分もあって2階 の, あの部分をちょっとね、あの化粧品の売り場に使うことで、ちょっとダブル展開をするブランドさんも多いんですけれども、うん、よりこうラグジュアリースキンケアに重心のあるブランドさんを2階に上げて、はい、少しゆったりしたスペースで、満足のいくサービスを提供しようという構成になっているわけです、はい。で例えば、はい、あのもう一個その西の梅田阪急ですと、はい、やはりその、 あの改装の段階、はい、あの7階のところにも、実はそこ少しなんというかラグジュアリーな、はい、あのファッションのフロアも同時に展開をしているんですけれども、はい、あのそこのお客様の流れの中で、やはりちょっとラグジュアリーなスキンケアブランドさん、はい、ラプレディだとか、はい、シスレーだとか、はい、カバーマークだとか、はい、そういったところの、カウンターを集積をして、例えばあのスキンケアのお手入れをして差し上げたりとかね、そういったサービスもできるところももちろんあります。そういう力を設けてゆっくりコミュニケーションを取って、はい、状況下として定着していただくっていうような、そういったこうコンセプチュアルなあの、まあ、集積にしてるっていうところもあったりするので、まあ、やっぱりそこの違いが結果的に同じブランドが被ってる部分 もちろんあるんですけど、まあ、ちょっとねフロアの構成ですとかお客様をどうこう回遊していただきたいかっていうところによって個性が出てるところもある ると思います。
確かにどういった接客をするかみたいな、
はい、
特にやっぱり高い客単価が高いようなものだと、
はい、
ゆったりとしたカウンセリングを受けて購入したいみたいなお客さんも多いと思うので、
はい、
やっぱそういうところは大事になってそうです
ね。そうですね、まあ、やはりそこが百貨店の化粧品売り場の真骨頂でも本来はあると思うんですよね。でなぜやはりあそこでカウンセリングを受けることが重要かというと、うん、まあ、結局高いじゃないですか、デパコスって、はい、でもその高さの理由っていうのがやはりこうそこにいるちゃんとした教育を受けて、しっかりアドバイスのできる、ね、プロフェッショナル方々とお話をすることで、よりただ棚からこう持って自分の判断で物を買うっていうよりも、はい、例えば自分の肌に合ったものを選んで、あとどう使うか使いこなすかっていうことであったり、はい、あと自分にはこういうお手入れがあってだなとか、あと例えばメイク出したら自分だったらこういう色が似合うのねっていうような、ちょっとこうなんていうか商品を買うだけじゃないご自身の体験とか知識がついてくる場所でもありますよね、まあ、だからそこが定価に乗ってると思っていただけるといいんですけど、まあ、そういう場所をもちろんなくしたくはないですし、であと今はどうしてもこう外商のお客様とかね、ちょっとこう富裕層の方々に軸足を移している部分もあったりするので、まあ、そういう方と長くお付き合いをする場所を作っていくっていうところも重点のポイントなのかなとも思います。
なるほど、やっぱり化粧品スキンケアとかだと定期的に購入するってところで、
はい、
外商の人のなんかそういう需要もあるっていうのはちょっとお聞きしたことがあります。
はい、
会社のその方が扱う全フロアを扱うと思うんですけど、その中でも化粧品の立ち位置というか、
そうですね、
はい、
やはりそんな中
でその会社の中だと休めとかもありつつっていうので、
はい、そうですね、本当になんていうか今セールスの方いろいろやらなきゃいけないことがあって大変だと思うんですけど、まあ、やっぱりその方の生活とかライフスタイルを支えるっていうお仕事でもある分、まあ、化粧品も当然そこに入ってきて何の不思議もないと思うんですよね。だから今ね、ファッションは一緒にこう回って例えばお買い物を付き合いしたりとか、はい、あと、ね、だいぶ富裕層のお若い方が増えているので、個人で買い物をされたりっていう場合もよく見かけますけれども、はい、もしかしたらこれからはそういったこうちょっと、まあ、そういった方々の肌のこととか、うん、なんていうかその方を含めこう全身でこうトータルで、こう作って差し上げるアドバイスができるような人材の方もいてくださるといいのかもしれないですよね。うん、
なんか以前確か SK-II が、はい、最高峰エイジングケアラインの金継ぎを出した時に、
はい、
その今まで富裕層の方でいろいろ高級なものを買ってらっしゃるけど化粧品にそこまでまだお金かけてなかったみたいな人たちとかにも、はい、やっぱ外商のサービスとかで、はい、ああいういい化粧品が出てくるとすごい刺さったみたいな話を聞いたことがあります。
そうですね、やはりこうラグジュアリーのものっていうのはただ製品が高い、あとこういい原料を使ってるっていうだけではなくて、そこに乗っかってくるストーリーを作るっていうのもすごく大事になってきてると思います。で特にやはり そこまでめちゃくちゃ化粧品好きみたいな方ばっかりではもちろん富裕層などないですから、お金はもちろんあるんですけど、化粧品のことはそこまでなんていうか興味がないというあれ良くないですね。ちゃんと当たり前のことはやりたいよっていう方もいらっしゃいますから、そういう方になんか化粧品1個の機能面をくどくどくどくど説明するよりも、やっぱりこうパッケージに込められたメッセージであったりとか、ブランドが考えてくること考えてることとか、そういうところに共感をして続けていただけるってすごくなんかいい出会いだと思うんですよ。
そうですよね、
はい、そういう意味ではすごく新しい提案だったのかなと思いますね。ね、金継ぎって言われると海外の方に向けますしね。
そうですよね、なんか今やっぱ円安の影響もあってすごく訪日客の方も増えてると思うんですけど、
はい、
今その売上でインバウンドの割合ってどれくらい、化粧品だとどれくらいになるんですかね。
はい、そうですね、結構それ化粧品のブランドによってもだいぶ差は開いてきてるみたいですね。まあ、もともとやはりそのグローバルブランドに関してはそこまでもともとこううまみはなかったっていうところも大きくはあるんですけど、特に国内のブランドさんもうなんか根こそぎこう在庫をね買われたことがあるようなブランドさんもあるので、そこに頼りすぎないようにっていうふうに売上の作り方を変えてこられたところもあるので、以前ほどではないというふうに聞いてます。ただそれはネガティブな意味ではなくって、なんていうかちゃんと日本のお客様に向けて、評価をしていただけるものを作って、それをちゃんと海外に向けて育てていくっていうふうな作り方になってきたっていうことなので、むしろポジティブな意味かなと思ってます。
なるほど。
ポップアップをやるブランドさんって、最近ですとやっぱりちょっとこう韓国コスメのブランドさんだったり、あと D2C といいますが、こう通販でね、いろいろお客様を増やしてらっしゃる、すごくこうフォロワーさんの多いブランドさんだったり、そういったところが入るっていう形が多いですけど、それをやっていただくともちろんその、ブランドにとっても新しいお客様と出会う場所にもなりますし、あと外から百貨店にお客さんを連れてくる、そのブランドのファンだったりフォロワーさんだったりを連れてきてくれるってい う, こういい機会にもなったりするんですね。 ですからやっぱりこれまでの百貨店のデパコスブランドと百貨店の関係性以外の新しい機能っていうのがちょっとこうデパート の, 化粧品売り場には込められてきてるんじゃないかなと思います。その整理をすると、例えば今あるデパートコスメのメイクアップももちろんいろんなこう素敵な新製品も出てきますし、であとはそうですね、例えばアンバサダーが就任して推しのつけてるこうリップを買いたいみたいなお客さんももちろんたくさんいらっしゃいます。であとはスキンケアにおいても、その先ほどの、例えばちょっとラグジュアリーなものを求める方であったり、あと富裕層のお客様に対して特別な体験をとか、ブランドとの出会いの場を作っていただく、そういったような新しい役割ももちろん込められていますし、あと第三の役割としてはやはり外から連れてくる、でそのブランドと、お客様と百貨店のいい交流の場っていうといいんでしょうけどね、そういったこう新しいトラウマにもなってきてる。そういう意味ではこうオーソドックスなその百貨店の、化粧品売り場の、機能とか役割みたいなことが、これからまた新しく変わってくるんじゃないかなと思ってるところです。
なんかそうやってやっぱポップアップとかを企画してるのもバイヤーさんだと思うので、そういった方たちの仕事もすごくキーになってきそうですね。
そうですね、ありがとうございます。そうなんですよ、やはりそのお店ごとの違いをどこで出すかっていうところになるかなと思うんですけれど、例えばカウンターを設置されているブランドさんがみんな同じになってしまう、そこはやっぱり昔も変わらなくて、ただその先の変化をつけるのがそういったこうフロアの方々の、腕だと思うんです、で例えば百貨店それぞれは立地も違いますし、それからお客様も違うと思います。ですからやっぱりそれぞれのお客様に対して百貨店としてどういうコミュニケーションしていくのか、でどんなお客様とどういう関係性を作っていきたいのかっていうことって、やっぱり同じブランドが入っててもやれることが違ってくると思うんですね。ですから、やっぱりそのお店として主導でこのブランドたち、ここのフロアのブランドさんたちとどういうコミュニケーションを作っていこうとか、例えばこういうイベントとか催事があるからこういうことしてくれませんっていうような持っていき方があるので、そこの違いがお店ごとの個性になっていくんじゃないかなと思いますね。
確かに以前東急百貨店を取材した時に、渋谷に3拠点持ってるんですけど、109と渋谷スクランブルスクエアと渋谷ヒカリエ、
確かに、
でその3拠点でその顧客層が違うから化粧品売り場の作り方も変えてるっていうのがあって、やっぱそういったところも、その地域だったりとか顧客層に向けての差別化みたいなのが重要になってそうですね。
そうですね、もう渋谷なんかはもうお前一個の国みたいなもんですもんね。
確かに同じ渋谷にあっても、変えてるってことですね。
その建物小売自体の顧客層ごとにアプローチ方法を変えてるっていう、
そうですね、そういう中でやはり東急さんのやられてることって、百貨店だけではない部分があるからですよね。ファッションビルがあったり、商業施設によっても、もう立地が違えば来るお客様の年代層も違ってくる、それに対して何ができるかっていうところは、むしろすごく幅を広く見てらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そしたら第1回はこんなところで、ありがとうございました。
次回予告が
次回は一応残しておきます。じゃあ次回はまさに湯桁さんがやられていたバイヤーのお仕事、結構名前は皆さん知ってると思うんですけど、実際何をしてるかって全然見えてこないところでもあると思うので、そこをお話しいただけたらと思っております。
私も退職して、ちょっと時間は経っちゃってるんですけど、それゆえにこう、今どうなってるかっていう部分を、
ぜひ
客観的にお話しいただきます、
ありがとうございます。
ありがとうございました。